SBS ラジオをダウンロードいただきありがとうございます。番組を最初から最後までお聞きになりたい方は sbs.com.au/japanese までどうぞ。今日は沖縄からいらした琉球忍者4人の方、千葉のひかるさん、井上飛鳥さん、上島正樹さん、遠山亮さん、そして東日本大震災復興支援事業 JCS レインボープロジェクトの第9弾としてシドニーにやってきた福島県の高校生吉田彩香さんと伏見若菜さんにお話を伺います。琉球忍者は今月9日シドニーのダーリングハーバーで行われた祭りジャパンフェスティバルに出演して演舞を披露しました。また福島県の高校生2人もプログラムの一環としてこの祭りジャパンフェスティバルでボランティア体験をしました。まずは琉球忍者から富山さんへの質問です。
まず琉球忍者というとちょっと意外な気もするんですけれども、はい、どういうことをされていらっしゃるんでしょうか。またどのくらいされていらっしゃるんでしょうか。
日本独自の忍者というキャラクターに沖縄発祥の空手琉球古武術をミックスした新しい忍者エンターテインメントとなっています。それで、去年の4月から今1年半過ぎてあともうちょっとで2年になりますね。団体としての活動はその前からちょくちょくはやっていたんですけど、正式にガンって始まったのは1年半前ですかね。あのメンバーも20歳がもう一番若くて、もう上でも24、忍者は24ですね。その上にあの主役となる、まあ、これは忍者ショーの話になってしまうんですけど、沖縄でやってるそこでは、ケンユーさん何歳だっけ、
40代
の方があのアクションとアクロバットをやってる方が、主役としてやっていただいてますね。
なるほど。あの遠山さんは創立時から の, あの、まあ、メンバーということなんですけれども、まあ、何名ぐらいの方が今はこの団体に所属して活動されてるんでしょうか。
はい、忍者は12名いますね今のところ。その中で女性が今2名いて1人がお休み中って形になってます。
はい、今女性という話が出ましたけれども、井上さん、忍者ってどうしてもこう伊賀とかああいうイメージがあるんですけど、沖縄のこの琉球忍者というのはどういうところがあの特色があるというか他の忍者と違ったりするんでしょうか。
沖縄の忍者はやっぱさっきもこの亮が言ってたんですけど、古武術を使うところに特徴があって、沖縄の昔からあるサイだったりトンファーとかっていうヌンチャクとかそういう武器に特徴があると思います。
はい、なるほど。沖縄のその古武道とか何でしょう、ユニークなあの武器を使うということなんですけれども、それは皆さんトレーニングされているんでしょうか。千葉奈さん。
そうですね、あの毎週金土日この本番があるんですけど、はい、その後に集まれるメンバーで集まって一応このサイとかヌンチャクもそれぞれ練習したりしてます。
亀島さん、練習はきついですか。
そうですね、なかなかちょっとハードなこともやってまして、アクロバットの練習もやったり、その武器の扱いってやっぱ一歩間違えると怪我につながってしまうので、そういう危ないところとかもお互いでフォローしつつ、武器の扱い本当に武器の種類によって上手い人とちょっと下手な人との差がちょっとあったりするので、上手い人は本当にこの武器の扱い方をまだ扱い慣れてない人に教えたりとか、そういう関係もあったりしてお互いに教え合ってっていう感じでやってます。はい、
そうするとこう和気あいあいという感じでしょうか。それとも結構こう喧嘩じゃないですけれどもなんだお前みたいな、そういうことあったりしますか、千葉奈さん。
いや、あの結構そういうことはないんですけど、はい、
笑いが起きてます本当ですか。
はい、もう本当に教えてくださる方が本当にレベルが違うので、うん、もう本当にあそうなんだって素直に受け入れて一生懸命練習に取り組んでいます。
はい、
稽古中はどうしてもみんな和気あいあいとわーいってやってるんですけども、通しとかリハーサルになったらみんなちゃんと、まあ、危険が伴うので集中して真剣にやってますね。
そうするとそのショーの最中で一番こう気にかけていること、注意していることといったら、やっぱりその格闘の中での安全性というものでしょうか。
そうですね、どうしてもトンファーとかサイとヌンチャクっていうのは振り回す系、あサイはちょっと違うんですけど、トンファーとかヌンチャクは振りますので、うん、どうしても手元が少しでも緩むと 飛んじゃうんですよね。しかも手袋つけてるのでその危険性が増して、今までにも何回か焼酎にポロって落ちたりしちゃったので、もうそこら辺はもう自分たちの肝に銘じて、もう次は落とさないって言って、また、はい、どうしてもレベルを上げると危険性が上がるので、でもお客さんにはここまで見せたいっていうのがあって、その危険性とクオリティのバランスがとっても難しいですね。
井上さん、実際練習や本番の舞台で、怪我をされたりとか、こうヒヤッとした経験とかってありますか？
私はまだ本番ではそういう経験はないんですけども、練習中は結構そうですね、練習でどこまで攻めれるかで本番でお客さんに見せていいラインっていうのが決まってくると思うので、練習で手を抜くと本番も それなりのなあなあした舞台しか見せられないかなと思うので、本当に練習中は私が一番新人なんですけども、このみんなの真剣な雰囲気に引っ張ってもらいながら、そうですね、稽古も真剣に進めています。
今回オーストラリアにいらっしゃって、シドニーの日本祭りをはじめとしてパフォーマンスをされますけれども、チパナさん、内容はどんなものになるんでしょうか？どういうところを見ていただきたいと思いますか？
今までこの台湾とかタイにでも公演してきたんですけど、今回はこのタイと台湾とは違って、ちょっとストーリーを作って忍者ショーをしようって話になって練習に取り組んできたので、そういうところを見てほしいです。
亀島さん、どういうところがいつもやっている沖縄のショーと今回のシドニーのショーと違うんでしょうか？またどういうものが帰ってこう沖縄では見られるっていうのはありますか？
沖縄でやっているものとこのオーストラリアでやるショーの違うってところは、まず主役が違うくて、沖縄でやっているショーでは空手の始祖と呼ばれている京和ハゴンっていうキャラクターがいるんですけど、その人が主役のショーを沖縄では公演しているんですけど、今回のオーストラリアでは全員忍者なので、その忍者のうちの一人が主役となって成長していくストーリーみたいなものを作ってきたんで、そこを楽しんでいただければなと思ってます。
井上さん、一番新しいメンバーということなんですけど、今後例えば1年後とか2年後3年後先にどういうことを目指していたいですか？個人としても、またそのグループとしても。はい、
まず私のレベルアップがチームの演武のレベルアップにもつながると思うので、扱える武器の精度を上げたり、また武器の数が増えていけば、なんかみんなでじゃあここもう少しこういう技を試してみようかっていうことができると思うので、1年後はなんかそういう意見を自分も言えるようになりたいと思います。やっぱ今は教えてもらってる立場なので。はい、
では千村さんはどうですか？
自分個人的な目標として、アクロバットがとっても大好きなので、この今琉球忍者の見どころといいますか、特徴であるトンファ、ヌンチャクサイ、コブ道具、コブ術とか使ったりしてるものにアクロバットもどんどん入れていって、もっと迫力のある舞台ショーにできたらいいなって思ってます。はい、
ありがとうございます。亀島さん、いかがですか？
はい、自分もそのさっきも言ったみたいに武器の扱いにちょっとムラがあるので、自分ももっと武器の扱いを上達させて、あともっとアクロバットを上手にできるようになって、もっとショーをこうお客さんが湧き上がるようなショーにできたらいいなと思ってます。
得意な武器っていうのは何ですか？
得意な武器はそうですね、自分はその棒術を扱うんですけど、そうですね、棒を使った盾が、はい、今回のオーストラリアのショーでも見られるんですけど、その棒の扱いが一番得意かなと思ってます。
はい、ありがとうございます。最後ですが、いかがですか？
ちょっと難しいですね。
どうした？
いろいろと考えすぎてまとまらないんですよね。
やりたいことがいっぱいあるということですか？
はい、その通りです。
狭いところでまずじゃ直近の1年後とか、
はい、今まだどうしてもこの衣装とか見ても忍者ってっていう、すぐに忍者って分かってもらえるかが少し怪しいので、もう雰囲気とかショーの中でも、わ、一発で見て、わ、忍者だって思ってもらえると一番嬉しいですね。少し琉球の要素とか派手めなものが入ってるので、少し忍者って思われないかったりするんですけど、でも動きとか空気感で、わ、あれは忍者だって思ってもらえると嬉しいです。
なるほど。
どうしても自分空手をやっていたので背筋が良くなっちゃうんですよね。
姿勢がいい忍者なんですね。
はい、どうしても 忍んでない
。
刀とか構えても上半身が綺麗にまっすぐになっちゃうんですよ。形としては綺麗なんですけど、どう見ても武士だったり空手家になっちゃうので、忍者かって言われるとどっちかっていうともうなんか武士とかになっちゃいます。そこを気をつけたいですね。もっといい方向に持っていければいいなって思います。昭和派手めにして忍者は忍者って分かるようにみたいな感じが一番いいですかね。
続きまして、福島の高校生で相馬サムライフェスティバルのメンバー吉田彩香さん、伏見若菜さんにお話を伺います。この相馬サムライフェスティバルですが、相馬に伝わる文化をもとに高校生が主体となって地元の復興を目的に始めた参加型のお祭りです。今回のシドニー訪問ではこのサムライフェスについての広報活動も行いました。まだ日程は途中ですけれども、印象に残っていることがあったら教えてください。伏見さん、はい、
印象に残っていることはやっぱり祭りジャパンフェスでのそのボランティア活動などがすごく印象に残ってて、やっぱり人が多いので接客とかも大変だったんですけど、とっても楽しくてまた個人的にも来たいと思いました。
朝から夜まで長い一日のイベントだったと思うんですけれども、疲れたりしましたか？
疲れましたけどやっぱり楽しかったので疲れはそんなに感じなかったと思います。
吉田さんはどうですか？
私は全体的にその海外に来るのが初めてで、一つ一つがすごい貴重な体験だったんですけど、やっぱりその若菜ちゃんと同じようにジャパンフェスティバルが一番印象に残ってます。
今回こう経験したことを生かして今後どういうふうにしていきたいと思いますか？じゃあ順番にと言いますか、伏見さんから。
はい、私は消極的なので、これからの、はい、これからのそのサムライフェスティバルの活動でもっと積極的にできるようにやっていきたいと思ってます、
はい、いかがですか吉田さん。
はい、私もサムライフェスティバルでこのもうちょっとこうしたら人数が集まるんじゃないかとか、あとはその当日スタッフの招集とかにもちょっとそのジャパンフェスティバルの案をちょっと取り入れていきたいなって思ってますね。
お聞きになった放送は SBS の日本語放送です。番組は毎週火曜木曜土曜日の夜に生放送で、また SBS のウェブサイトや SBS のラジオアプリでも聞くことができます。 sbs.com.au/japanese までどうぞ。